西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は西宮の災害の歴史、風水害を中心にということで、ゲストティーチャーに気象予報士の福島明さんをお迎えしてお届けしています。福島さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、過去に西宮いろいろと被害を受けているんですけど、なんかね、もう思い出すのも辛いし、嫌だっておっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけど、
ですね、
やはりその過去の教訓に学ぶべきことっていうのはね、たくさんありますからね。
そうですね、知った上で行動に移せるという部分があると思いますので、大事なことやと思います
ね。で、3回目の今日は西宮と周辺の水害、土砂災害ということでお話を伺うんですが、
はいはい、
過去やっぱり水害、土砂災害、大きな被害に見舞われてますよね。
そうですね、前回お話を、ね、させていただいた台風高潮というのは水害の一つなんですけれども、それ以外でも水害というのは起こりますので、そういうところのお話を今日させていただこうかなというふうに思っております。
はい、去年はなんか本当に豪雨災害だったり、
はい、
まあ、なんかいっぱい台風も含めてですけど、あったなという年でしたよね。
そうですね、もうこのところも毎年のようにあるかなっていうような思ってるんですけれども、はい、昨年でしたら、いわゆる西日本豪雨ということで、西日本一帯でも特別警報がね、本当はたくさん出されたということで、特別警報ってね、本当に危ないよと、その直ちに命を守る行動をしてくださいということで、気象庁気象台の方が出す最大級の警報ということなんですけれども、
これ最近ですよね、出るようになったのは。
そうですね、はい、昔は警報まであったんですけれども、はい、情報の伝え方をやはり工夫していこうというのが、気象庁の中でもありまして、それで、この一生に一度あるかないかっていう現象で、もう直ちに命を守らなければいけないというような場合に、はい、特別警報というのを出しましょうということで、そういう運用がされていると。
一生に一度って、去年何回も特別警報出たような気がする
。
ねえ、
はい、なんで気を引き締めて、そういう対応していかなあかんのちゃうかなというふうには思いますけれども、
はい、
それで、去年でしたらですね、西日本豪雨というのありましたし、でその前の年、一昨年っていうことになりますと、九州の北部でも九州北部豪雨がありました。でちょっと遡ると、また広島市の方でもね、平成26年でしたか、
はい、
大規模な土砂崩れが起こったというようなことはありますので、もう毎年のように起こってると。集中豪雨とか、最近はね、いわゆるゲリラ豪雨というような言い方をしてますけれども、は
い、あっという間にものすごい雨が降ってきてということですよね。
そうですね、もう数時間のうちとか、そういう短いことがね、多いんですけれども、非常に激しい雨、猛烈な雨というのが降ると、それが降り続くことによって、同じ場所で降り続けるというのが危ないですね、はい、狭い地域に数百ミリとかいう総雨量、降り始めからの総雨量がそれぐらい溜まってきますとですね、災害につながるということがありますので、
最近じゃあちょっと降り方が変わってきたってことですか。
そうですね、一つは地球温暖化とかね、そういう影響とかも指摘はされておりますけれども、はい、昔からこういうようなことはありましたので。
そうなんですか。
はい、頻度が多くなったり、っていうことはあるかもしれませんが、やはり、同じようなところで同じような災害繰り返されるということで、過去を振り返るというのは意味のあることやと思います。
ただなんか聞き慣れないね、いろんな気象用語ですか、線状降水帯でしたっけ。
そうですね、これも集中豪雨に至る、要因の一つなんですけれども、やっぱ同じところでね、雨を降らす雲、積乱雲ですね、入道雲の大きいやつ、はい、これが、いろんなところでポコポコできる部分やったら、これは普通の夕立みたいなもんですわ、これがね、気流の関係とか地形の 効果とかで同じところにずっとでき続ける場合があるんですよ、はあ、入れ替わり立ち替わり新しい元気のいい雲がやってきて雨降らしていくんですよ、
はい、
そうするとそこも大変なことになりますわね、はい、水は溢れる土砂は崩れる、はい、そういうようなことがありますので、
はい、
この線状降水帯という言葉も最近ねよく聞くようになったかと思うんですけれど、
ね、
これに当たってしまうと大変、うん、ただそこからちょっと外れたところではもうケロッとしてるというようなことがありますのでね、はい、まあ、そういうのも知識として必要なんかなというふうに思います ね、
ちょっと覚えておきたい、ね、はい、言葉ですね、
はい、そうですね、はい、
はい、さて福島さん、
はい、
土砂災害っていうのはやっぱりその雨がすごく降ることによって引き起こされる、
うん、そうですね、はい、雨が降ります。で地面に、まあ、染み込んでいくわけですね、はい、あるいは地面を流れていくというようなことありますけれども、その土が水を含みきれなくなったような状態、ある程度はね染み込んでそのまま土そこにおるんですけれども、雨が染み込んである程度以上染み込むともう耐えきれなくなって崩れてしまうというようなことがあります、
は
い、
うん、
まあ大体3種類ぐらいに、分類されてまして、まあ、土石流1個目ね、で2つ目崖崩れ、3つ目地滑りみたいな感じなんですが、この地滑りは大体1日1センチぐらいゆっくり滑るというようなこういう現象であることが多いので、
うん、
この人が亡くなるような大災害に陥るというのは土石流崖崩れということが多いんですけれども、
はい、
まあ、このうちの土石流ですね、これどういうものか、ここら辺六甲でもそうですけれども、川のところに行くと土石流危険渓流とかいう、黄色い看板とかね出たりしてることもあるかと思うんですが、この山の途中ですね、山腹とかその川底、谷底の土砂っていうのが一気に集中豪雨になんかによって下流へ押し流されてくると。水だけじゃないです、木とか石とか、まあ、土ですね、そういうものが一気に流されてくると。でそれによってお家とかが潰れてしまうというようなことです。はい、で2つ目崖崩れですね、これは山の斜面そのものです。山の斜面ですとかこの自然にできた崖、あるいは人工的な造成によってできている斜面ですね、これが突然崩れ落ちてくるというようなことで水を含みきれなくなってガサッと落ちてくるというのが、崖崩れでございまして、
うん、
まあ、このようなものを総称して、土砂災害なんですが、やはり気象だけじゃなくって地面の方も関係してくるんです。
あ、
どんな地面か、
はい、
でやっぱり地質っていうのが影響してまして、六甲山の場合花崗岩っていう山でできて、岩でできてますね、三影石とも言いますけれども、この花崗岩っていうのが非常に風化されやすいと、崩れやすいというような、うん、性質があります。でしかも六甲山の場合は1回目の放送でもご紹介しましたけども、断層がいっぱい走ってますね、地震の原因になるっていうのもあるんですが、岩を、崩す作用もございますので、
うん、
これが、断層に沿って地下深くまで入ってる、地下深くまで風化されているというようなこともありますので、非常にね、六甲もそうですし、この瀬戸内海沿岸の、花崗岩地帯っていうのは、風化されやすく崩れやすいと、蓬莱峡なんか見てもらったらね、あれも、花崗岩が風化してあれだけガサガサになった、
なるほどね、
蓬莱峡白水峡なんか見てもらうと直感的に分かるのかなというふうに思いますね、はい、
やっぱり土砂災害起きやすそうですよね、ああいうのを見るとね、
そうですね、はい、直感的に分かってもらえるかなというふうに思います、はい、
なるほどね。さあ、水害土砂災害ちょっと歴史を振り返って、
はい、
まあ、大きな被害を与えたものっていうのをねちょっと見ていきたいんですが、
はい、やっぱり西宮で一番外せないといいますか、警戒しなければいけないものの、一番大きなものの一つがですね、向こう側ですね、はい、で西宮市ハザードマップ、洪水が起こったらこうなりますよというような警戒を促す洪水ハザードマップというのを作らせていただいてるんですけれども、こちらも向こう側の氾濫を想定した、はい、作りになってございまして、やはり大きな川ですからね、一回その氾濫が起きてしまうと、大変なことになると。
最近はねあんまり ないですが、
そうですね、
過去にはかなり氾濫を繰り返していたんですね、向こう側って。
そうですね、まあ、最近もあの平成の16年ぐらいやったかな思うんですけれども、はあ、あのナジオのリバーサイド住宅とかね、
はい、
ああいうところが、まあ、あの不幸にして水に浸かってて大きな被害を出すですとか、まあ、昭和の30年代50年代なんかもまあ被害はあったんですけれども、うん、あのもっと歴史を遡ってみますと、あのひどいことが何回も起こってまして、
はい、
あのまあ、3つですね、あの向こう側の水害っていうのは、あの昔の水害というので、顕著なものを挙げることができると思います。で1つ目、はい、あのこれまだ戦国時代の時代なんですけれども、
かなり昔ですね、はい、
1557年、その時の、元号が弘治というような、弓に武って書く広いですね、それに山水県の、はい、明治の美地と一緒で弘治の水害というようなことを言っておりますが、西暦でいうと1557年川中島の戦いがあった年です、はい、それぐらいの時なんですが、8月の26日だったらしいんですが、この大阪湾一帯に高潮がありまして、で、高潮といっても、あのその当時高潮の記録は残ってるんですが、台風だったかどうかわからないと、はい、ただそういうことがあってですね、あの向こう側が氾濫したと決壊したということがありました。でその時にできたのが枝川やというふうに言われてます。
へ、
はい、今の甲子園筋にあたる部分がね、あのその後あの埋め立てられて、あの甲子園筋になってますけど、もともと川やったという話はあの聞いた方多いかと思うんですが、その時にあのできたのが枝川でないかというふうに、まあ、諸説あるようなんですが言われてます。はい、でその次が、万治の戸崎切れというふうに言われてるんですが、まあ、1659年徳川四代将軍綱吉の時代で、ちょうど万治という元号やったらしいですが、その頃も大きな、決壊、水害があったと。でこの時に水だけじゃなくて土砂もいっぱい流れてきてですね、海に向かってドバーッと土砂が堆積したんです、
は
あ、それによってですね、まあ、ちょうど今の上田地区とかあの辺りなんですけれども、鳴尾村の土地が広がったというようなこともありますので、まあ水害でも悪いことばっかりではないんですが、土地が広がるということもあるんですけれども、そういうことがあったと、で最後ですね、あの3つ挙げる中の最後ですけれども、1740年、徳川八代吉宗公のぐらいの時代なんですが、猿川を生じた猿年切れというのもありまして、
うん、
もうこれ枝川がさらに決壊したと、
はあ、
の枝川の西側が決壊して猿川ができたと、で今のちょうど、うん、今津港の方に流れ出したということで、これも諸説あるようなんですが、はい、そのように、氾濫があるたびに土砂で埋まったりだとか、新しい川ができたと、大変な暴れ川やったというのが、これがだけでも分かると思います。その後もね、たびたび氾濫してますので、今後も警戒を続けていかなければいけないというのは、これからも分かると思います。
怖いですね、
は
い、
そうですね、
はい、こうしないといけませんね、これはね。
そうですね、はい、はい、
さあ、そして土砂崩れに関しては、はい、その花崗岩、
はい、
ね、六甲山は脆いということで、やっぱりそういったこともすごく、その土砂災害、まあ、水害、土砂災害を大きくしたっていうことにも関係してくるんですよね。
そうですね、やはりその六甲山、水害、土砂災害の、まあ、歴史ということが言えると思います。先ほど言いました、花崗岩っていうのが、御影石ですね、これが非常に風化されやすいと、ガサガサになって、雨が降ったら、水を保つことができなくて一気に流れ落ちるということが大昔から何回も起こっているということがあります。
山津波っていうね、
そういう言い方しますね、
はい、何回も山津波やって怖かったっていう、本当祖母なんかからもね、話を聞きましたけれども、
昔ね、そういう土砂災害 その土石流とか言い方はあんまりしなくてですね、
はい、
山津波というような言い方をよくしておったそうです。
はい、
で、まあ、その六甲山なんか特にそうなんですけれどもね、山に入ってその木を切ったりとか石を取ったりとか、そういう生活資材を取ってくる場であるっていうのがずっと長い間続いてたんですよ、
はい、
まあ、江戸時代もそうですし、
ま
あ、明治に入ってもそういうような状況があったということなんですけれども、
うん、
そういうこともありましてね、六甲山が明治の初めにはほとんど山が出たそうなんです。
あ、そうなんですか。
で当然木が生えてないと、 崩れやすくなりますんでね。
ね、根を張ってもらって、こう止めてもらわないとっていうところですよね。
なんでね、かなりひどい状態やったらしくて、はい、神戸港の船の上から見たら雪が積もってるように見えたと。もう白い山並みでね、
はあ、
はい、そのように言ってる方もおられたというふうに記録が残ってます。はい、でもう非常に崩れやすいという状態です。はい、でそこにやっぱり雨がたくさん降るんですよ。なぜ雨がたくさん降るかっていうのですね、六甲山が屏風のように東西に開いてます、
はい、
で南側を見ますとどうなってるか、大阪湾があって、その向こうに紀伊水道が開けてて、南側に太平洋があります。暖かく湿った空気がそこから入ってきます。空気の立ち前になると南から紀伊水道を通って六甲山まで来るわけですね、
はい、
そこにぶつかりますね、ぶつかったらどうするって言ったら、空気上に上がるから上昇気流になるんですよ、上昇気流になって雲ができて雨がバーンと降ると、
はい、
そういうような地形の地形的な要素っていうのも、
うん、
はい、この六甲山周辺で雨が降りやすいというようなことになってまして、もう昔から集中豪雨というのはよくあったと。でその中でやっぱり一番有名なのが阪神大水害、昭和13年谷崎潤一郎の笹目雪にも書かれてる水害というふうに言われてますけれども、この昭和13年っていうのも有名なところなんですけれども、はい、それ以外にもですね、特にその水害の名前はついてないんですけれども、昭和10年にあった水害ですとか、昭和42年も、あと、細かいのは36年とかいうのもね、まだ別にあったりするんですけれども、後ほどその昭和10年と42年の水害についてもちょっとご紹介できたらなというふうに思ってます、
はあ、はい、名もなき台風も怖かったですけど、
そうですね、
名もなき水害というのもということは結構何度も襲われてるってことですよね。
そうですね、この昭和32年昭和42年、うん、それから昭和10年ですか、
はい、
っていうのは、その名前ついてないんでね、記憶には残りにくいというのがあります。そうすると、はい、過去に記録を遡ってわざわざ掘り返してみんと、思い出すことができないということになるんで、そういうこともあって今回掘り返してみようと思ってます。
なるほど、はい、その昭和13年の阪神大水害、
はい、
これはいろんな記録も残ってますし、もちろん記憶にもね、たくさんの方が留めてらっしゃると思うんですけど、本当にすごい災害だったみたいですね、
は
い、
これはね、もう谷崎潤一郎さんの笹目雪っていうのもありまして、にも書かれてたということなんですけれども、生田川ですとかね、芦屋川とか、
はい、
そういう川が、何本もあると思うんですけれども、はい、そこにもう軒並み土石流が流れてきまして、神戸の、目抜き通り、ちょうど三宮のところ、
はい、フラワーロードのところ、
そうです、フラワーロードのところ、それも、
はい、すごかったと
聞きました。そうなんです、野引きの滝の方から土石流が流れ込んできて、土砂で埋まってると、でもうちょっと西の方でしたら西本町とか神戸駅の方ですね、そこに内川っていう川が流れてるんですけれども、そこはもう木が木材の堆積がすごかったらしくて、ちょうどそこら辺に溜まったというふうなことも、昔三越デパートがあったらしいですけれども、その辺りが大変なことになったというふうのが、結構写真でも残ってたりしますので。
そうなんですね、
そうなんです。
で西宮も、うん、大変な被害を受けたんですよね、この時。
そうですね、西宮の方でもたくさん雨降りまして、東川、御手洗川とかですね、あと六谷寺川の方も水が溢れて市内が水浸しになった、あるいは楠川の方も溢れて宇和津地区が浸水したということもあるんですけれども、あとやっぱり山の方ですね、苦楽園とか十輪寺の方面っていうのは山崩れがひどかったそうです。で苦楽園に昔ラジウムの温泉、その頃は観光地として苦楽園が発展してたというようなことがあったらしいんですけれども、それが土砂崩れですとか、あるいはその後の、河川改修なんかで全てその、泉の元が、
はい、
温泉が、失われてしまった、鉱泉が失われてしまった、
そうなんですか、
これはね本当に今残ってたら あの一つ観光もそうですし、まあね、あのそうやって体を癒す施設にもなってたと思うんで、まあ、ちょっと残念やなというふうに思うんですけれども、
そうですね、スパができてたかもしれないです
の
に、
ね、もう今も全然失われてしまったと、いうようなのがあの苦楽園であったと。西宮ではまあ一つそれが一つ転機になってんのかなというふうに思います。
はい、
で あとですね、西宮砲台、砲台ありますね、はい、お前浜のところに、でそこのところ の前に供養塔が立ってるんです、であの緑色っぽい石やったと思うんですけれども、その石造りのがあって、で何の供養塔なんか一見したらわからないんですけど、昭和13年って書いてるんです、これ聞いてみましたら、阪神大水害の時にご遺体が流れ着いたらしいんですね。はい、で西宮ではそれほど犠牲者がいなかったと、市長行方不明者で6人ということをやったらしいんですけれども、この阪神地域全体ではたくさんの方お亡くなりになってますんで、芦屋川とかですね、住吉川とかそういうようなところで流された方がもしかして海流で、はい、流されてきてお前浜に流れ着いたと、そういうような方々を供養してるんじゃないかというように言っておられましたんで、まあ、それだけ見てもですね、どれだけ大きい災害というのが神戸を襲ったかというのも分かるかと思います。はい、
その他その名もなき
災
害ですが、
そうですね、一番近いところ昭和42年ですね、これがですね、結構阪神大水害と、匹敵するぐらいの雨が降ってます、
はい、
でこの時の雨の表現として、真っ黒な空から水の塊が投げつけられるというようなぐらいの雨が降ったらしいと、で死者行方不明者の数では昭和13年よりも全然少なかったということがあるんですけれども、住吉川芦屋川なんかでは対策が進んでおったんでね、被害が大きくなかったんですが、小さい河川で被害が大きかったというようなことがあります、それともう一つ大きかったのが、ちょうど布引きの山、ロープウェイ上がっていったところ、今、ハーブウェイになってますけれども、そこが昭和42年当時ゴルフ場やったんですね、
はい、
でそこのゴルフ場が造成が不備があったというようなことがありまして、北西側の山が崩れました、
まあ、
死者行方不明者21名というすごい惨事を出しまして、で今後もその、斜面を管理していかないといけないと、それどうするのって言った時に、神戸市さん考えはりまして、手を入れ続けていくんやったら公園した方がいいんちゃうっていうことで、それで今の布引きハーブ園できたんです。
そういういきさつで、ね、だったんですか。
で、まあ、布引きハーブ園の方ね、行かれた時はそういう歴史やったなっていうことをまた思い出していただくのも一つかなというふうに思います。
はい、
はい、で最後ですね、名もなき水害の一つなんですが、昭和10年、ちょっと遡るんですけれども、
はい、
室戸台風の翌年なんですよ、
うん、
で室戸台風よりもこっちの方がすごかったというようなことを言ってる方もおられるみたいで、何があったかというと、ちょうど梅雨の末期の大雨の時期です。6月の28日29日やったらしいんですが、総雨量200ミリ超えるような豪雨降りました。で西宮では、三田ライガーですねの、新しい川の、堤防が決壊をしました。これが朝の6時頃、
うん、
これだけでも大変やったんですが、その上ずっと上がっていくと、コープ紅葉園とか中住花壇のところぐらいのところに、紅葉大池っていうため池あると思うんですよ、あそこの堤防が決壊したと。
ほう、
これが大体、7時とか8時とか言われてますけれども、はい、それでその水が、三田ライガーに流れ込んでくる、堤防決壊してくる、そこから溢れる、さらに悪いことには紅葉大池のすぐ下のところに神戸市の水道管が走っとんです、
はあ、
でこの神戸市の太い水道管も2本破壊されて、その水も一緒に流れてきたというようなことがあって、もういわゆる今で言うと六軒町とかと広田神社周辺ですね、あの辺りのが一番ひどかったと、農地も荒れ地になってしまったと、で、市街地も全部、浸水をしたというようなことがありまして、もうこの時の被害っていうのが、西宮ではむしろ昭和13年よりも大きかったんじゃないかなというふうに思われます。はい、
ね、 本当にいろいろあったんですね。
そうですね、この昭和10年の時のまあ災害っていうのもいろいろ過去の新聞見ると残されてまして、話残されてまして、命からがら板の上に一家全員5人乗ったと、それでもう何百メートル流されていったと。それを広田神社の神主さんが見つけて、濁流をものともせずに抜けて切って追いついて5人救助したみたいな、それでまあ表彰されるみたいな、そういう記事が載ってたりやとか、まあもう本当に危ない状態っていうのがあったのが昭和10年やったみたいですね。
へえ、いやいやいや、本当にね、でもその頃のすごい総雨量200ミリとかっていうと、とか思いますけど、今後ね、ちょっと熱帯気候になれば、これぐらいの雨量っていうのも降る可能性もありますよね。
そうですね、大雨の頻度ですね、大雨の回数っていうのは増えているというような調査結果もありますので、はい、今後さらに防災の方の意識をそういう意味でも高めていかないといけないのかなと。まあ、ちょっと防災の話ね、今回詳しくはできなかったんですけれども、はい、またいろいろ情報を集めてですね、備えしてもらったらいいかなというふうに思います。
はい、はい、さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、六甲山系で土砂崩れが起こりやすい原因の一つとなっている風化のされやすい岩石の名前は何でしょうか。
はい、これで全部のクイズの問題が出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて、まあ、今日は、はい、西宮と周辺の水害、土砂災害ということでお話を伺って、ね、本当に怖いなと思うんですけれども、
はい、
この一気に雨が降って、一気に水かさを増した川を、激流が下ってくる、
はい、
まあ、その土石流であったり、はい、ちょっと前に、都賀川でした。
ありましたね。
子どもたちが犠牲になって、
はい、自分の頭の上で雨が降ってなくても、はい、山の方で降ってますとね、その水が流れてきて一気に水位が増すことありますので、注意していただく必要があると思います。
そうですね、はい、こういった土砂災害を防ぐことっていうのは何か考えられているんですかね。
そうですね、昭和13年の災害より42年の災害の方がだいぶマシやったっていうのは、ハード面での整備っていうのがね、行政頑張ってたっていうのがあるんですけれども、一人一人でできるということでしたら、やっぱりそのリスクというのを、どういうのがあるかというのをそれぞれが理解してですね、防災の知識というのを、知識だけじゃなくて、やはり避難訓練など体験して覚えていただくということが必要なんじゃないかなというふうに思います、
ね。は
い、
またの機会にね、こういったところはまたお伝えしていきたいと思うんですが、はい、さて来週はですね、福島明さんは気象予報士とご紹介していますけれども、はい、西宮市の職員でもいらっしゃいまして、東日本大震災の女川町の方に、災害派遣ということで、ね、滞在をなさってました。
はい、
まあ、そのあたりのところから、まあ、いろいろなことをお感じになってらっしゃると思うので、その辺のところもぜひお話を伺いたいと思いますし、
はいはい、そうですね、あと質問とかもね、お受け付けさせていただいていますので、
生放送ですので、
はい、実際の体験談とか、ありましたら、そういうのもご紹介できたらなというふうに思ってますので、ぜひご受け付けいただいたらなというふうに思います。
そうですね、はい、西宮の災害の歴史、風水害を中心に、今日は西宮と周辺の水害、土砂災害ということでお話を伺いました。はい、ゲストティーチャーは気象予報士の福島明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。